ただいまより2024年4月28日第4主日第1礼拝を始めます。朗読文30詩127128編。朗読文30詩127128編。主、家を建てたもうにあらずば。主、主を城を守りたもうにあらずば。何時ら早く起き遅くいねて。そうは何時、ごめんなさい。主は恐れその道を歩む者は皆幸いなり。何時の妻は家の奥に降りて。何時の子らは何時の縁に惑いして。身を主を恐るる者は、主はシオンより恵みを何時に賜わん。何時おのが子らの子を見るべし。賛美歌85番。 聖書をお読みいたします。ルカによる福音書6章37節から42節までお読みいたします。新約聖書の113ページ下の段です。ルカによる福音書6章37節。人を裁くな、そうすればあなた方にも裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、薄り入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例え話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずが見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。ここまでです。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられて御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。また共にレッドにて礼拝を守ることができ感謝です。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただきました、感謝いたします。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。この新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように守っててください。ただいまより菅牧師よりルカによる福音書によってから裁くことの解放と題して御言葉をお伺いします。語られる菅牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。日本の各地で持たれてます礼拝を守ってください。越谷教会の技を守ってください。教会幼稚園の技を顧みてください。ご奉仕くださいます先生方を一人お一人の上にあなたの豊かな恵みと、そして健康をお支えください。本日は主礼拝後2024年度の教会総会が持たれます。今年度の計画されています教会の技がすべてあなたが共にいてくださり、神様に守られ過ごすことができますように、総会の時を祝してください。また主礼拝におきましては、本日3名の兄弟姉妹が越谷教会に転入会され、私たちの仲間と加わってくださいます。越谷教会会員とともに今年度の伝道取材に沿って歩むことができますように、一人一人神様の豊かな恵みがありますように。この礼拝を覚えつつも、この礼拝堂へと集うことのできない兄弟姉妹を覚え、私たちと同じように神様の恵みの中で日々歩むことができますように。また病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。 悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌291番。我は天地の作り主、全能の内なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、裁くことからの解放、塚拓美牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉はルカによる福音書の第6章37節から42節の御言葉であります。聖書の込み出しには人を裁くな、人を裁くなと記されております。ただ私たちは日常的に人を裁いてしまうということがあるかもしれません。その人のためを思って発した言葉がその人を裁いてしまうことになってしまうということもあるでしょう。まあその意味で今朝の聖句もまた非常に私たちに関わっている事柄の中で非常に厳しい教えの一つではないかなと思います。さて今朝の御言葉は先週に与えられた聖句の続きであると言われています。まあ説教者によってはこの6章の37節からではなくて36節から読む人、そこから解き明かされる説教者もいるぐらいです。そのことを意識して36節、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさいと まあ、こういう御言葉です。この御言葉を踏まえた上で、では憐れみ深い生き方とは具体的に何か、それはまず人を裁かないことだと、そしてそれは人を許すことなのだと、まあそのように続けて語っているのがこの文脈であります。ですから今朝の御言葉もまた、まず神様が私たちに対して憐れみ深いお方なのだということ、そのことを前提とした上で今朝の聖句も理解する必要があるということになります。でそのことを踏まえた上で37節から38節をもう一度お読みいたします。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。そもそも人を裁くとは一体どういうことなんでしょうか。で今朝の御言葉によると、それは人を罪人だと決めてしまうこと、人を罪人だと断定してしまうこと、それが、まあ、裁くことと同じ意味で並列的にここで記載されているわけです。つまり裁くということは善と悪を判断し、白と黒をつけて具体的な改善、対応を命じてしまうということを意味しているわけです。これは日本語の、辞書を読んでいただいてもそのような内容が書いてあります。善悪を判断し、白黒をつけ具体的に改善対策を求める、あるいは命じるということを、まあ、意味しているわけです。で私たちは裁くことと批判することを同じ事柄に見てしまうことがないでしょうか。けれども裁くことと批判することは根本的に意味が違うんです。批判というのは自分の価値観や根拠に基づいて他者に対し自分の意見をぶつけていくことです。それは善悪を判断するということではなくて、どちらかというとお互いに真理を模索していく手段となるわけです。例えば私が私の価値観で誰かの間違いを指摘します。あなたは私はあなたが間違っていると思う、こういう根拠であなたは間違っていると思う、これが批判です。この批判にはその人のあるいは第三者の価値観が含まれておりませんから、この段階で善悪の答えを出すことはできません。批判している人が間違っている可能性もあるからです。その人の意見を聞いていないからです。批判に対する応答を待つ状態になっているわけです。ですからその批判を受け入れるのも受け入れないのも批判される側の気持ちあるいはその状況次第となるわけになるわけです。そしてその応答に基づいて対応策をお互いに考えるということですから、批判者もここでは絶対的な存在にはなり得ないということです。私は私の価値観からあるいは私の根拠としてはあなたは間違っていると思う、あなたの意見を聞かせて、まあ、この段階では善悪はつかないという状態になるわけです。でその相手の対応策を踏まえた上でじゃあこうしていきましょうっていうのがこれ話し合いになるんです。しかし私が自分の価値観であるいは自分の根拠で誰かの間違いを指摘し、さらにあなたは悪いのだからこう改善しなさいと命じた場合、それが裁きに変わってしまうということになるわけです。あなたの考えはこういう根拠で間違っていると思う、まあ、そしてその意見をぶつける、それが批判です。あなたの考えはこういう根拠で間違っているからあなたは罪人であり明日から教会に来ないでくださいと言ってしまったら、これが裁きになるわけです。 このように裁きと批判というのは違うんです。ただしですね、批判された人が裁かれた気持ちになってしまうこともあるわけです、その人の感情によって。ですから私たちは常に言葉のかけ方に気をつけなければいけない。誰かを批判するときにはより一層気をつけなければいけない。知らぬうちに誰かを裁いてしまったり、その人のことを思って言ったことがその人を裁く結果になってしまったりと、裁きとして受け取られてしまう可能性があるということです。だから気をつけなければいけないということです。いずれにせよですよ、主イエスキリストはここで人を裁くなと教えられました。批判するなとは言ってないわけです。事実、主イエスキリストご自身が律法学者であったり権威ある者たちを厳しく批判したこともありました。エルサレムの中で宮清めと呼ばれる箇所みたいなのを読むと、イエス様はもう本当にこう、なんだろうな、行動で彼らを批判していくような、まあ、そういう場面も 見れるわけです。ただそれをしているのがイエス様だっていうことを忘れてはいけないなと思うんですね。そもそもなぜ人を裁いてはいけないんでしょうか。そもそもここで言われている裁きという言葉、そして、もう一つ、許しなさい、許しという言葉、あるいは前の節36節にあった憐れみ深いとか憐れみという表現、これらの言葉は特殊な言葉なんです。非常にこれらの言葉はもともと神様の御業を表す言葉としてだけ用いられてきたんです。つまり裁きも許しも憐れみも、それらすべては本来神様ご自身の御業なんですよということがこの言葉の中で強調されていることなんです。ですから人の、そもそも人のすることではない、神様がしてくださる、神様がすることなんだと言えるわけです。ですから人を裁くということはその人自身が神になり変わってしまうことであり、神のようになってしまった状態を表していくわけです。難しい言葉で言うところの自己神格化というものが起きてしまっている。それは自分を偶像とみなすことであり、神様に対しては罪を犯してしまうことになるわけです。ですから人を裁くことは結局のところ罪を犯してしまうことであり、故に神によって裁かれてしまうんだという理論がここで展開されていくわけです。何か悪いことしたから因果応報のようにということではなくて、神様のようになってしまう、罪を犯してしまうがゆえに裁きに、裁かれてしまうんだという、そういう話になるわけです。許しや憐れみもまた同じです。許しに生きられる人というのはどういう人でしょうか。それは許すことの幸いを知っている人です。あるいは許されることの幸いを知っている人です。許すことの幸いを知る人は許された経験をした人です。そして許された経験をした人は自分が許されるべき、憐れみを受けるべき罪人であることををも知っている人でもあると思います。だから裁くことができないわけです。このように許し憐れみもまた神様からまず私たち自身に与えられ、それを経験しそれを味わって、いく、そういうものが許しというものに一歩進むことができる。ですから許しに生きることで、自分が許されている幸いをもう一度確実なものとすることができる。そのように言えるかもしれないです。自分自身が許さなければいけない場面の中でもう一度、あ、自分も許されている存在なんだということを確かなものとしていくことができるんですよということ。だから許すものは許されるんだという、そういう理論になっていくわけです。ただ一人ですよ、ただ一人裁くことのできるお方が主イエスキリストの身代わりによって、キリストの贖いによって私たちを裁くことをなさらなかった。私たちはこのような大きな計り知ることのできない恵みの中に抱かれて今を生きているんです。この深い憐れみに立ち、この深い憐れみにとどまり続けるところから 人と人との関係を新たにしていくことが大切になってくるわけです。それは言い換えるならば、人間同士の横の関係を整えるためには、神様と自分との関係が豊かに回復していなければいけないんだということに近いのかもしれません。十字架ですね、十字架、横の関係だけでは成り立たないですね。縦の関係がしっかりと立って、横の板が立てられていくんですね。まあ、そのことを踏まえた上で、続きに39節から42節を読みたいと思います。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中にの丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者はまず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。私たちが仮に人を裁いてしまうとき、私たちはそこで今何をしていることになるんでしょうか。それは往々にして間違えた人、つまり自分が罪人だとレッテルを貼った人を何とか改善させようとしていることになるんです。人を裁くとき、善悪の判断をつけるだけではなくて、具体的に改善を、命じるというところまでが裁くということなので、なんとかその人を、正しい道へと導きたい、改善させたいという、そういう意識が心の中で起きているわけです。つまりこの聖句から申し上げるなら、盲人の道案内をしようと思っているわけです。あるいは師匠が弟子を訓練するような立場です。あるいは相手の目の塵、おがくず、昔は塵と訳した、塵と訳したと思いますけど、相手の目の埃を取るようなことでもあります。でそれはある意味で優しさなんです。愛情であり気遣いでもあるわけです。ただ言われたくないですよね。もう自分を否定するようなことをですね、あなたのために言ってるのよってね、言われることほど実は言われる側はものすごく傷ついたりするものだなと思いますけども、でも私たち結構言ってるかもしれません。あなたのために思って言ってるのよとかってね、なかなか気づかない間にそういうことを言ってるかもしれないですね。でもそれはある意味じゃその人にとっては優しさであり愛情であり気遣いでもあるわけです。受け入れ側はまた別として、しかし裁くことはそもそも神様の御業であり、許しもまた神様の御業なんです。裁く人はそれを自分の技にしてしまっています。つまり神から離れ真理からそれてしまってやっているわけです。彼らはあくまでも自分が中心ですから、神様の裁きや許しなどは知る由もありません。だから自分の盲目に気づくことがない。彼らは自分の罪や闇に気づかず、自分の闇を知らず、自分の無力さを知らないまま相手を矯正しようとしているわけです。ですからそれは盲人が道案内をするようなものであり、何も知らない未熟な弟子が師匠を超えたんだと勘違いするようなことであり、自分の目の中にある丸太に気づかないことでもある。そしてそこにあるのは滅びであり挫折であり、そして偽善でしかないんだとイエス様は指摘しておられるわけです。いいでしょうか。人のために良いと書いて偽善なんですね。やっぱり人のためにと書いて偽物なんですよ。でそんなことしたら何もできなくなっちゃうんですけど、人を裁くのはその人のためだと思う。なんとか自分の力でその人が間違いを認め、すいませんと頭を垂れて改善し、正しい道を歩んでほしいという心が私たちの中に潜んでいるかもしれないです。でもそれ結局その人のことが大事ではなくて、自分を愛してるんですよ。優劣つけてるんです。そこでやっぱり僕らはあなたのために言ってやったなんですよ。 自分の目の中に丸太あるのに、自分の罪に気づいてないんです。自分が今やっていることは罪ある出来事なのだということに気づかずにそれをしてしまっているわけです。本当にその人にとって良いことがあるとするなら、それはまず自分自身が神様としっかりとつながって神様の憐れみによって自分の罪に気づかされ、そして許されているというその幸いを自分と同じようにその人も知っていただくことではないでしょうか。その人に神様の許しの豊かさを知って一緒に味わってもらうことこそがその人にとって一番良い道になるのではないか。ですから裁いてはいけない、いや私たちは誰をも裁けないはずなのであります。神様の憐れみに気づかされ、自分の罪の闇に気づかされ、許されているというその喜びをその人と一緒に共有し合うのがその人にとって一番の幸いの道になるんじゃないか。あなたは悪いから早く改善しなさいではなくて、神様はこの私を許してくださっているようにあなたのことも許してくださっている、その恵みを覚えて自分の罪に気づいてほしい、私も神様との出会いの中で憐れみの中で自分の弱さに気づくことができた、そしてそれで本当に心が解放された、その恵みをその喜びをあなたにも知ってほしい、それでいいんじゃないですか。その時私たちは本当の意味で愛を持ってその人を受け止めていくことができている。キリストによって自らの目にある丸太に、気づき、それがキリストの御業によって取り除かれていることを知り、そこで初めて私たちは正しく隣人を見つめていく眼差しを持つことができるんではないでしょうか。何よりもイエス様が私たちの目からその丸太を取り除いてくださって、その時私たちは今自分の目に丸太があったんだということに気づかされていく、そしてそれを主が愛を持って取り除いてくださったその幸いを味わい知ることができ、その喜びの眼差しを持って目の前の人を見つめていくことができるんだ。頑張れば師匠のようになれるって言ってるんです。弟子がしなければいけない訓練って何かっていうと、師匠の背中を見ることなんですよ。師匠の背中を見つめていくことです。私たちにとっては復活の主ですよね。イエス様の背中を見つめながら、自分はこの背中に背負われているんだな、こんなに弱い自分を背負ってくださってるんだな、その自分の背中を今隣人が見ているんですよ。あなたの背中を通してイエス様を見ようとしているんです。その人を担っていく、私たちでありたいというふうにもう思うわけです。担われて生かされている喜びを共に分かち合っていく私たちでありたいなと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、私たちはただあなたの憐れみによってのみ生かされています。しかし私たちは時にその憐れみを忘れ、自分の思いに固執し、それを絶対化してしまい、自分の偽善によって他者を責めたり、何とかしてこの人を自分の力でどうにかしてあげたいと思ってしまうことがあります。主よ、どうかそれは私たちの傲慢です。主よ、どうか私たちを改めて憐れんでくださり、御子にある誠の許しの幸いを味わい知るものとしてください、どうしてどうか私たちはお互いに神様にあるあなたにある豊かなその許しの恵みを分かち合っていく一つの群れとして、これからも歩むものとなりますように、どうか信仰の弱き私たちをどうか支え導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌361番。
Thank you.
献金をお捧げいたしましょう。
総営543番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々常しえに限りなくありますように。アーメン。 これで礼拝終わります。